皆さん、こんにちは。総林社中のメンバーがお送りする社中ラジです。この番組は、総林社中のメンバーが日本全国の自然の中で体験活動に取り組んでいる方をゲストにお招きしお届けしていくラジオです。本日は第25回お届けするパーソナリティは総林社中幹事の谷です。ゲストにお迎えするのは一般社団法人とある農園創設者、株式会社にまつわるエトセトラ会長の有正俊正さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
有正さん、実は私、半年ぶりの再会という形で、画面上で今ズームでつながせていただいているんですけれども、そもそも半年前、3月ですよね。有正さんね。
そうですね、3月ですね。
2025年ですね。ジャパンアウトドアリーダーズアワードの、ファイナリストでご縁をいただいた、お仲間ということで、今回は、シャチュラジの方に、ご登場、もう少し私もお話ししてみたいなっていう思いと、皆さんにアリさんの、思想観というか、哲学的なところとか、活動なんかをご紹介したいなと思って、お呼びしました。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
では、まずですね、有正さんの活動拠点である、ご出身は岡山県瀬戸内市と伺ったんですけど、美作市というところで、いろいろな活動をされているということで、まず最初は有正さんの自己紹介、今のお立場について、ちょっとお話を伺いたいと思いますが、よろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。わかりました。今、美作市、今の活動拠点に来たのが、およそ、初めて来たのが7年前、移住して6年半ぐらい経つんですけど、そうですね、その中で今は、まあ、基本は自然体験の受け入れとか、まあ、農体験とかを含むといった感じなんですけど、まあ、その中で古民家を再生して、まあ、宿にしてみたり、まあ、地元の人が管理できなくなった耕作放棄地の、管理とかも引き継いだりとか、する中で、まあ、去年からは、また新しい、その集落内で拠点として、まあ、もともとフリースクールやられてた方が、経営されて出てったところの、拠点、古民家を今、借り受けて、また、フリースクールのような子供たちの居場所中心の、場を作るような活動も、最近は、しています。はい。
団体がね、二つあって、一般社団法人と株式会社ということで、それぞれ簡単にどんな取り組みとか活動を簡単にちょっと最初は。
そうですね。簡単に言うと、時系列で言うと、株式会社にまつわるエトセトラが2022年最初にできていて、で、その1年後の2023年に一般社団法人とある農園を設立してるんですけど、その最初、株式会社にまつわるエトセトラで言うと、一つは、キャンプ場の運営をしてます。それは美作市の、市の、から指定管理を取って、運営をしているのが一つ事業としてあって、で、もう一つ設立した理由の軸としては、ここで、この会社を軸に、まあ、企業さんとかの、企業の受け入れとか、社員研修含めて、まあ、個人のツアーだったりとか、まあ、オリジナルのツアーとか、そういう、まあ、いろんな受け入れの入り口として、この会社が存在しています。で、その後作った一般社団法人とある農園っていうのは、まあ、株式会社がソフト面として例えたりしてるんですけど、ハード面として設立していて、っていうのがそのさっき言った古民家の、維持管理とか、その放棄地ですね、土地の維持管理とか、まあ、そういったものを個人でもやりかけてたんですけど、やっぱ個人だと、なんか移住したての、なんか若造が土地のことを漁ってるぞみたいな。やっぱりあんまり信用とか信頼とか田舎ではつきづらいので、まあ少しでも信用信頼が蓄積されやすいのが法人なんじゃないかなと思って、で、まあできればそういう、やっぱ個人が所有するっていう感覚が、やっぱりもう、まあ時代遅れとは言わないかもしれないんですけど、ちょっと僕はどうかと思うとこがあって、やっぱ土地とかは共有財産みたいなものじゃないかっていう人と思いがあるので、まあ公的なものに、公益なものになんかなることを目指して、この一般社団法人とある農園を作ったという経緯が あります。
なるほど。ありがとうございます。でも、アリさん、そもそも、私、半年前に伺ってびっくりしたんですけど、今、自然の中での活動されてるけど、アパレル業界に結構長くいらっしゃったって伺って、ちょっとそこら辺の経緯も
はい。
お伺いしていいですか？
はいはい。そうですね。アパレル業界で言うと、大体の、延べ20、まあ、20年いかないですけど、17、18年ぐらい、結構人生の半分ぐらいはアパレル業界いたんですけど、で、まあ、大きく分けて2つに分かれていて、高校中退後に18歳から11年間働いた古着や、アメリカ輸入中心の古着店の会社に11年と、で、その後、この今の上山に来る前に6年ぐらいかな、勤めてた、まあ、なんて言うんですかね。まあ、SPA って呼ばれる、まあ、製造小売で、結構こう、ショッピングモールとか、そういうところに割と、まあ、多店舗展開するような業態のところに数年間いたというのに分かれるんですけど、で、まあ、なんとなくそこもちょっと説明させてもらうと、古着屋の方は、まあ、アメリカに本当買い付けに行って、で、まあそういうバイヤー業と、まあ日本に持ち帰ってきて販売するっていう、まあそういうのが一つの軸と、あと会社として途中、その社長がたまたまフランス菓子のパティシエの修行をこうがっちり若い頃してた人で、で、やっぱり急にどうしてもお菓子屋をケーキ屋をしたいってなって、で、そうなるとやっぱテイクアウトだけじゃなくてカフェもしたいか
な
ら、
るほ
で、
ど。
アリマって呼ばれてたんですけど、アリマコーヒー入れんかみたいな話になって、で、僕も結構イエスマンなんで、何でも新しいことすぐやりますっていう方なんですよ。で、なんでやりますってなって、で、バリスタのエスプレッソマシンとかの勉強して使えるように、ちょっと修行させてもらって、で、午前中は、服関係ですね。服のオリジナルブランドも会社でしてたので、まあ、服作りを午前中して、午後はバリスタ的にコーヒー入れたり、ケーキの、テイクアウトとか、そういうのしたりみたいなことを、11年間の後半の方は、やっていたりしました。はい。そうなんですよ。で、そこの会社を辞める時のきっかけが、まあ結構今につながる最初の大きな、転機でもあるんですけど、やっぱりその2012年にその会社を辞めてるんですけど、その2011年に起きたやっぱ東北の震災で、やっぱりその物を扱うファッションとか、こう、どちらかというとエンタメにも近いような、やっぱその暮らすっていうよりは、ちょっと贅沢に近いようなことをやってた自分からすると、全て流されるっていう、もうなんか物なんか、なんかもうこんなになんか切ないだなみたいなあの映像を見た時に思っていて、で、1年間そうやっぱそういう思いを持ちながら、でもファッションというかアパレルでなんかそこできることないかと思ったんですけど、やっぱりなかなかできることなくて、で、1回2012年に辞めて、で、1年ぐらいそのボランティアに行ったり、いろいろ違う未来を模索する中で、まあ、生態の勉強してみたり、自給自足の勉強してみたり、とか、そういう期間が一回2012年にあって、で、その後、戻る気はなかったんですけど、またずるずるとちょっと誘いが断れずにアパレル業界にもう一度、はい、戻って、今度はまあ、一番僕から遠かったお金っていうのをその時は信じて、やっぱお金を、売り上げを取ることで、社員とか自分とかみんなが幸せになれるんだって、めちゃくちゃ言い聞かせて、お金、売り上げ、利益っていうのを、本当にこう数字も勉強しながらやってて、頑張ったんですけど、まあ、結果として、あ、結果違ったな、みたいな。結果違ったし、このやっぱ都会のオフィスの中じゃ、そういう本当ゴミの問題ですよね。アパレルで言うとやっぱ6割は燃やされてるっていう世界観が、もう何十年も、拭えてなかったりとか、で、いくらこのオーガニックコットンとか原材料こだわったことを言い出しても、結局はそれも都会の話で、やっぱ元をたどればかなりのひどい、本当、子供たちがひどい環境で働かされてたりとか、そういうのも昔から何も変わってなかったりとか、やっぱこう、都会では何も触れないことが多すぎるなっていうのもあって、辞めて、で、その時東京いたんですけど、東京から仕事辞めて岡山に帰ってきた時に、やっぱ一度自然を拠点にして、自然から何が見えるのかっていうところで、今の拠点に行き着いたっていうのが、まあ僕の中の自然、活動の始まりになるという流れです。
やっぱりこういろいろ本当にありますあの話とか言葉とかと一緒にこう拝見するとすごい熟考していろんな思いで今があるんだろうなっていうのは思ってたんですけど、そういう流れがあったっていうことなんですね。これで一つもう一個
そうですね。
ねえ、もう一個驚いたのは、その、 立ち上げ、この2つの団体の立ち上げは、有松さんがやってらっしゃるんですけど、一般社団法人の方も、もっと若い、今、有さん 43? ですっけ？
もう2日前に43になりました。
ね。そう、ということなんですけど、もっともっと若い、後輩の子に代表を託したというか、そこら辺の話もちょっと伺ったんですけど、どういう思いなんでしょうね。そこら辺。
そうですね。それは本当、先月、その18歳の現役高校3年生の子に代表を託したんですけど、やっぱりその特に自然体験のね、活動されてる方はほとんどだとは思うんですけど、やっぱりその子供たちとかが、来られてる方が多いかと思うんですけど、やっぱりその未来を信じてというかね、子供たちの未来とか、まあ今の子供たちの心とか、暮らしもあると思うんですけど、やっぱり特にそこから広がる未来を見据えてやってる方が多いかなと思ったりしていて、で、僕もかなりその未来のためにやってるみたいなところは気持ちとしてとても多くてやっている中で、で、やっぱりその組織とかそういうものはやっぱ僕はただの器だと思ってるので、なんかそういう器に、やっぱ、まあ僕とかその本当に古い人間っていうほどの、もしかしたら年じゃないかもしれないですけど、でもやっぱりその未来を作るなら、やっぱ少しでもこうフレッシュな若い子が中心となって、まあその上下の考えもあんまり好きじゃないですけど、まあその会社で言うと上に立って、未来を見据える方が、僕はまあなんて言うんですかね、こう塗り替えられる未来の余白が多いと言いますか、なんか不安定なことも多いけど、不安定だからこそ、なんか起こる、いい意味でのハプニングとか、発想とか、なんかそういうのに僕はやっぱ期待したいなっていう思いがあって、18歳の子に、託したっていう感じですね。だからこの子ならできるとか、まあそういうことよりも、やっぱ託してみて、初めて起きることとか感じることとか、そういうこと自体もすごい大事にしたいなと思っていて、まあそういう、そうですね、経緯があって、
なるほど。
そう
有
なり
松
ま
さん
し
自身
た。
も、あれですよね。きっと若い頃、そうやって社長さんからフランス菓子を、学んだ、上の方から、やってごらん、やってごらんって、いろんなことを、チャレンジさせてもらって、学んだことがたくさんあったってことですよね。
そうです、そうです。やっぱそれね、さっき出た古着屋の会社の社長とかも大きくて、やっぱりその当時まだ、まあ今もかもわかんないですけど、やっぱ古着屋のアメリカの買い付けとかってやっぱ結構人気なんで、やっぱ行きたいけどなかなか働かせても行かせてもらえないみたいな。ましてや10代で行かせてもらえるってやっぱなかなか業界ではめちゃくちゃ貴重なんですけど、やっぱそういうのこととか、やっぱ服のブランドを、で僕も経験もない、服飾ももちろん出てないんで、未経験な人間に託して結構お金も使わせてもらったんですね、当時の僕としては。やっぱお金もどんどん出してくれたりとか、で、さっきのやっぱバリスタみたいな未経験のことを託してくれるとか、結構やっぱその11年間の中に、お互いの初めてがやっぱたくさん詰まっていて、だからその中でやっぱ託して、お金はたくさん社長は損したかもしれないけど、でも社長なりに多分学ぶものがあって、で、僕ももちろんそんな新しい土俵で学ぶことしかないんで、傷つきしかないんで、なって、でもそれがやっぱり、その会社の中ではもしかしたら大して生きてない。特に利益とか売り上げで言うと生きてないかもしれないんですけど、やっぱ今になって僕はめちゃくちゃ生きてたりするんですね。だからやっぱりその時の一時の利益とか売り上げとか数字とか、そういうだけじゃなくて、やっぱそれがいつ熟成して発行するかわからないなって僕はすごい体感としてあって、だからその見えないものに託すっていう気持ちを僕は馬鹿げてるかもしれないけど、やっぱり僕だけでもやめたくないというか、っていうなんか信念みたいなものがあってやってるんですけど。
その任された18歳の子もね、どういう思いで今ね、やろうとされてるのか楽しみですよね。お互いに
そう
ね。
ですね。
そっか。これで、あれですね、先ほど愛さんがおっしゃってた、そのお金を追い求める世界観からこれは違うっていうところに行き着いて、で、やっぱり自然の中でどんなことが大事だと思って、その自然の中での活動というんですかね。それがどんなことが大事だと思って、そもそも自然体験活動って、アリさんにとってどういう存在に思ってらっしゃるのか？そこら辺もちょろっと。
そうですね。だからそもそもやっぱりこの移住して最初その移住者中のメンバーとかとやっぱお米作りとかをずっとしてるんですけど、やっぱお米を作ってそれを食べるっていうとてもシンプルで昔から続いてる行為を僕も本当ここに来て初めてしたりとか、で暮らしてる周りにいる鹿とかイノシシの野生の肉を漁師さんからいただいて食べるとか、なんかそれも昔からやってるはずじゃないですか。それ昔からあるはずのことを人生で こう40年ぐらい生きてきて初めてやった時に、あ、これこそ本当に自然の恵みだし、自然に生かされてるなっていうのが、もうダイレクトにやっぱ腹に落ちてきたっていうのが、もうものすごい、自然体験の上での軸になっていて、だから本当になんか生きるですよね。本当に自然体験とか、この自然の活動っても生きるを作る土壌でしかないというか、やっぱりこの自然の上で生きてるっていうことを、ちゃんとそこに地に足をつけてやることで、すべての活動ができるというか、まあ、本当ビジネスもそうかもしれないですし、本当に家族で平和に暮らすこともそうかもしれないですし、みたいな本当にいろんなことが起きていく。だからやっぱりここに来る前までの、やっぱ東京とかオフィスの中でいろんなことを難しく考えても、やっぱり土がない、地に足がついてないところでは、やっぱり何も感じられない。それは、別に何が悪いってわけでもないし、都会は都会で人類の英知だと思うんですよね。やっぱりみんなが安心安全がどうやったらできるかで、あそこまですごいものができてるんで、それはそれで素晴らしいけど、どっかで行き過ぎたからこそ、やっぱり生きるってなんだっけって今なってると思うんで、やっぱそれはやっぱり自然がないと生きるに立ち返れないっていうのはとても思っていて、だから僕はその人が生きるに立ち返れる場として、この自然を守りたいし、自然の場で人が、来れるような場所を作っていきたいっていうのがあるっていうのが僕の中の自然体験とか自然を拠点にしている一番大きな根本的な理由ですかね。
なんか心に染みるような、本当そうですね。生きるっていうことに立ち返れる場を、守りたいってことですよね。
そうですね。いや、そも
ね
そも生きてないのになんか楽しいことも面白いことも作
確か
れないし浮かばないよねというか、
に。ちゃんと生き
と
てて
も
ね。
当たり前なんですけど、そうです。ちゃんと生きてない。そう、生きてるけど生きてないん
わ
だ
か
と
る。
思うんですよね。僕は本当そうだったんですよ。少なくとも。やっぱり。
そうか。やっぱり体を通して感じることだから。っていうことなんかもしれませんよね。
そうですね。
ありさん、この先、どんなことにこう、未来を作っていきたいというか、この先の未来、自分自身どうやって動いていきたいとか、次へのチャレンジみたいなのも最後にお聞かせいただき。
そうですね。なんかまあ、二つ、今やってる活動の具体的なとこと、ちょっと未来軸とあるんですけど、まあ今やってるとこで言うと、その株式会社一般社団法人ときて、今ちょっと NPO 法人化を考えてるアルテテラスっていう組織の活動があるんですけど、まあそこは生まれるところから育てるところまでの、本当にお産のところから子供たちが育っていくような場所づくりとか、まあそれの選択肢ですよね。産むとこだったら病院なのか助産院なのかとか、まあそういったことの選択肢を広げるような活動とか、あとはそもそも子供を育てるために、やっぱその育てる大人が心が満たされてないと、絶対に子供を満たすことできないと思うんで、だからそもそも大人たちもどうやったら満たされるのかっていう、やっぱその精神とか内面がどうやったら磨けるのかっていう、そういったのを今、注力してやりたいっていうのが、今やってるようなところの中心にあって、で、そういう中で、その経済的な話みたいなところでいくと、まあ今ブロックチェーン技術を使ったような NFT とかのプロジェクトもずっとこう3、4年やってるんですけど、なんかそれもこう、いつか来るであろうと僕は信じてる、この今で言うお金ですよね。今で言うお金がなくなって、その信用とか信頼で物事が回っていくような、まあ信用経済とか、って呼ばれたりすると思うんですけど、まあそういったものが僕は来るんじゃないかと思ってますし、まあそれが別に来なくてもいいんですけど、でもどっちにしてもそういうことが一番僕は物事が回っていく資本として一番美しいと思っていて、今はやっぱ完全にお金、もう貨幣価値のみの資本だと思うんですけど、やっぱそこにはいろんな本当に資本があって、でもそれを集約したのがやっぱり僕は信用とか信頼が担保とされる資本主義だと思っていて、で、そういうことがどうやったら実現できるのか。っていうところも、まあ、プロジェクトとして、走っていて、ただそれもやっぱりさっき言った自然体験とか、この地に足のついた活動がないと、そういう本当テクノロジーを使ったことも、ただのこう机上の空論になってしまう気がしているので、やっぱりしっかりこの地域の中で暮らしていく中で、でも、ただやっぱ未来に行くために、そのテクノロジーとかも融合しながら、どうみんなで一緒に心地よく歩んでいけるのかっていうのを考えているような、考えていきたいような、感じのところです。
ありがとうございます。やっぱりこう、考えている、こう、見えているというか、見えたいと思っている未来っていうのが、 クリアだからこそなんかこう、で、また地方に住んでるっていうのもやっぱ大きいんですよね。さっき言ったその信用、経済っていうのは地方であったら、信用で、中で成り立っていることの方が多いというか
そう、本当にそう、信用があったら死なないんですよ。お金多分0円になっても、信用がちゃんとあれば、絶対に貸してくれるっていうのが確実に見えていて、
なるほど。
多分東京とか都会だと絶対0円のやつを生かすって、めったにいないと思うんですよ。想像してもらったらすぐわかると思うんですけど。
確かにね、信頼、信用をこう、ね、こう積み上げていく中で生かされていくというか、ね、やっぱり有本さん最後の方に美しい姿だと思うっていう、美しいっていう言葉があったんですけど、やっぱ調和とか平和とかなんかそういうことを想像すると、そんな世の中に、でありたいなっていうところを今模索されて、根をこう、仲間と一緒に深く深く張ろうとしているという現在地ということで、
そうですね。
ちょっと鳥肌立ちました。
いや、本当ですか。
ありがとうござい
あり
ます。
がとうございま
なんかこのタイミングで、有正さんにお話を聞けて、私もとっても刺激になりましたし、そういうやっぱり地域での生き方、生き様、やっぱりその次の世代の託し方とか、様々なこうエッセンスがあったと思うんで、ぜひこのラジオを聴いてる皆さん方に届くといいなと思いますし、どんどんどんどん若い世代に、つないでいかなきゃなっていうのも私自身感じさせていただきました。なんかもう
あり
気
が
づい
とう。
たら、あっという間に、時間をオーバーしてるような 状況。
すいません。
これは語り尽くせないと思うんで、岡山の美作市に有正さんいらっしゃいますので、また活動のね、URL なんかを貼っておきたいと思いますので、ぜひ、アリさんのお話を聞いて、もっと聞きたい、もっと興味が湧いたっていうことであれば、いろいろこう、調べてつながってみていただきたいなと思います。有正さん、本当にお忙しい中、今日はありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。皆様本日もお聞きいただきましてありがとうございました。自然体験活動についてもっと学びたい、一緒に活動を盛り上げていきたいと思った方は、総林社中で運営するオンラインサロン、ももの部屋へぜひご参加ください。詳細は総林社中ホームページからチェックしてください。お待ちしております。次回の社中ラジは9月29日月曜日の配信となります。ゲストはお楽しみということになります。今日は、アリさんとまたこうやってオンラインで、つながせていただきまして、とっても幸せでした。ありがとうござい
こ
ま
ちら
し
こそ、
た。
ありがとうご
ありが
ざい
とうございま
まし す。
た。
ありがとうございます。